ニメ
入ってきたなっていうイメージはあったよね、
うん、だからもうこの旅が終わったらどうしようみたいなことをちらほら考え出してる頃なんですよ、
う
ん、
そうだ ね, そうだねこの、うん、この後からか、
うん、
あれ法王さんの回からだったっけ、旅で地図を作ろうって話が出たのって法王さんの後
だっけ、地図を作ろうって話が出たのは多分11話だと思いますね、
法王さんの後だよね、マニュア法王を倒して
法を倒す前かな
前か、
うん、にそんな話をしてて、うん、で、まあ、の10話の終わりぐらいからもう終わりが近いねみたいなことはほのめかし始めて、うん、でその後七川はどうすればいいのか、
うん、
トガメはどうするのかみたいな、
ね、話をしてくるんだよね、
うん、ちらほらそういう話が
出てくるんだよ、ね、
出てくる。で11話でそこをじゃあ、今まで腹心というものを持ったことがないから、うん、自分の腹心になれっていうような話はその法王さん倒した後、
うん、にしたのか
に出てくるんですけど、うん、だからもう地図を作って各地を売り歩こうと、うん、私は地図正確に描けるからと、うん、
まあ琵琶湖の琵琶湖じゃねえや、扶養湖の話でもね地図描いたもんね、うん、だからああいうことをしてこうかみたいな話になったん
で、ね、そうそう、で旅を改めてあちこち見てないところの旅をしようみたいな、
うん、
なんかあそこも行ったここも行ったここも行ったほぼ日本一周してるけどこの辺まだあんまり行ってないねみたいな、うん、そういう話からそうなって
法王さん倒して、もう法王がね、なんだっけ、
メッキ、
あメッキか、
メッキ、その方の名前がまた読めないんですよそう、その独刀メッキの11話の回で
まさか
ペンペンも死んじゃう、
うん、そうだね、
ペンペンもやられる、
ペンペンやられちゃったね、
うん、ペンペンが結構残酷にやられる、
あと今まで謎に包まれてた四季崎キキ本人が出て
くる、出てくるなんと
あのメッキっていうのが、うん、あの応答とは逆に四季崎キキの毒の特性を一番強く持った刀で、うんうん、でそれを持ったものは四季崎キキになっちゃうっていう精神を乗っ取られるっていう、おーみたいな、
ね、だから法王さん乗っ取られてしまいまして、
は
い、
まあ、法王さん自体も、うん、他人の体を乗っ取って乗っ取って生きてきた人だから、うん、まあなんだろう、狂犬とはちょっと違うタイプの人だったんだけど、うん、技を使う人だったんだけど、もうまあまあまあまあと思いながら見てたかな、うん、だから総大門左衛門との確執で、
うん、
多分代々続いてるけども、もしかしたら法王さんは150年ぐらい生きてる人なんじゃねえかなって思っちゃうとかね、
ずっとってことか、そうそうそう、記憶をつないでつないで、左衛門左衛門もね、うん、すごく謎の多い
人だったね、
人物です。
相生忍法の話をしてたけど、相生の里っていうのが全然ね出てこないから、うん、疑問の中でね終わっちゃったし、で
マニワ人軍にはいなかったのかな、
いたんじゃねえかなと思うんだけど ね、
ちょっといたんじゃないかなって気はしましたけどね、う
ん、まあでも法王さんとライバルだったか友達だったかで、
うんうん、
実は体を法王さんが乗っ取られて友達じゃなくなっちゃったみたいな話があるんじゃないかなって勝手に思いたい、
なんかね、うん、だってお前は俺だみたいなこと言ってましたもんね、
そうそうそうそう、
うん、なんだその意味深なセリフと思いながら、
そうそうそう、わかんねえなと思いながら、
そうそう、対決の中で言ってた言ってた、うん、
あと相生忍法を殺さず忍ばずの
生かさず殺さず、
生かさず殺さずの方か、うん、の
生殺し
そうそうそうとかね、
うん、
出てきてだし、
そうそうそう、まあ強かった、間庭ではそう言うんだなみたいな、うん、一緒に修行したとか、そういう、
分かんないんだよね、うん、もしかしたら原作の方で出てるかもしれないけど、うん、今回僕らはアニメの方しか見てないので、うん、なんともそれは言えないかな、
同じ技をね違う名前で使ってるっていうのがありましたからね、うん、
そうそうそう、しかも同技量の相手っていうね、うん、そうそうそうそう、あの辺は見て楽しかったよね、
そうそう、マニュア法王はやっぱりそのマニュア人軍の中でもちょっと特別でしたね、
一応ね、うん、暫定のまとめ役っていうのでやっぱ実力者だったんだよね、うん、それだけね、
うんうんうん、
で鬼作師とかと交渉にはたったんだけども、まあ狂犬さんの暴走だったりとか、
うん、
あとコウモリさんのねちょっとした裏切りだったりとか、いろいろあってっていう、
まあ、マニュア人軍が着々と減っていく様がね
そうだね、
本当に
ウミガメさんとは結構かわいそうな死に方だったもんね。
ウミガメさんもやられちゃったし。
関さんだったんだよ、ウミガメ
さん。そうですよ。おい、関さんじゃんと思いながら聞いてました。
イケメンのとか言っちゃってるよ、この人と思いながら。坊主だよ、大丈夫と思いながら。
結構みんないろんなこと言うけど、と思って。でも、関さんだよね、と思いながら。
そう。あれと思いながら。
そうそう、あの、うん、おしどりさんとかも好きでしたけどね。
あ、おしどりさんも
よかったね。おしどりさんかっこよかった。
あの巻き戻し法とか結構好きだったんで、うん、技的にもね
結構強かったし、うん、ちゃんと戦ってちゃんと筋を通して最後は蝶々さんって言いながら
そう死んでいくとかね。あとカワウソが あっという間に殺されていくとかね。
カワウソね、カワウソ不憫でしたよね。うん、うん、なんか本当に交渉のために死んでくれみたいな感じで、
うん、
あれもまあうわーと思いながら見ましたけど。
そうだね、うん、
11話でその鳳凰を
倒した
倒し、でも残りの1本だと、
はい、
もう終わりは目の前だと、もう最後の遠投銃を誰が持っているのか察しはついていると。でもうね、なんか腹心になってくれっていう話をして、それを了解したっていう返事をして、最後に手をつなぐ、
うん、腹心とは手をつなぐもの
そう、手をつなぐものだって言って、おーって言って普通に手をつないで、でも七花も分かってるんですね、もうね、うん、それがなんかトガメの 強がり照れ隠しの、うん、でも全部終わるまでそういうことは言わないのかと思ってたって言ってそういう、
うん、
なんかその今までのイチャラブ
じゃないんだけど、
じゃない、もうちょっとなんか
一歩踏み出した感じの、ね、
踏み出した感じの、うん、うん、神道体というか、うん、もう一緒に生きていこうみたいな
からのあの悲劇ですよ。
そうですよ、
うん、
もうエモンザエモン
遠投銃がね、あの今でいうとこ あのリボルバーとあのね銃、あの拳銃の銃だったんだよね、うん、でそれで撃たれてトガミが瀕傷を負ってしまうと、うん、でそこでもうあのどうしようもないって言って、あのラスト泣けるラストシーンに持っていくわけですよ。ラストシーンじゃねえや、あのシーンに行くわけですよ。
しかもあれ1ヶ月1話やってた時
空いてるんです
1月空くわけですよ。
空いてるんです
ねあそこ打たれて、で池田さんが今月今宵のって言って締めるわけじゃないですか。でなんかあのこれもあれですけど、フリあの副音声のオフィシャルトークのあれなんですけど、細谷さんとか声優さんたちもやっぱり台本は月に一冊ずつもらってたと。
そうそうそう、まあ
そこで終わってると。
おおお
原作も読みたいけどもう我慢してみたいな、
うん。原作がね、また熱いんですよ。
そうそうそうそう、
西尾維新さんの作品って、
うん、
結構、なんて言うんだろう、講談社文庫さんなので、うん、普通のライトノベルの厚さぐらいなあれなんですけども、上下2段になってる文章の書き方、
ね。ああ、そうだそうだそうだ。
なので、割と量があるんですね、あれって。
そう、私ね、一冊だけ持ってるんですよ、一番最初の。
化け物語のかな？
いや、刀語りの。箱に入ってる。
ああ、はいはいはい。
箱に入ってる一冊だけ持ってるんですけど。うん、そう、薄く見えるけど中2段ってい
う。あれはね、あの化け物語の時もそうで、うん、あの2段の量が前後編かって思うと、うん、そう、なかなか読むのを躊躇してしまう、そうそう物量なんですけれども、うん、まあ読んでみると楽しいんですよね、うん、なので、多分皆さん台本待ちに待ったんじゃないですかなっていうのは
もうすごく待って読んで、うん、ふわーってなったっていう。で、なんか結局その12話で撃たれたところから始まるから、もうあとはトガメの最後と、うん、そこからの七花がどうするのかっていうので、もう最終回が構成されるんですけど、印象的だったのがその
あの最終回って、前半後半どっちも印象的でした、
うん、
前半の話からしていくと、トガメの末後の言葉ですよね、
うん、そうそうそう、トガメが死ぬまでの思いをずっとこう、うん、お互いに語るっていう、うん、
あのシーンで最初見た時本当泣けました、
うん、いや、うん、もうねボロ泣きしましたもん、
うん、うわー、ここで死んじゃうの、もう道半ばで、うん、もうあと一本そこで、しかも遠投銃を持ってるやつがいるところで死んじゃうのかっていうのも悔しさもあったし、うん、あの全くそのヒロインが死ぬとは想定してなかったので、
うん、
あ、ここで死んじゃうのはちょっと予想外だったなっていうのはあったかな、うん、
死ぬ時にね、トガメが語る言葉、うん、自分自身を分析して語る言葉っていうのも結構きつくて、
うん、
で、あの七花が俺にはあんたがいて、あんたには俺がいるって言ったじゃないかって、うん、あれは嘘だったのかって言ったら、嘘だっていう、でも本当はそなたのことは殺すつもりだったと、
うん、
で、なんかもうそれをもうなんだろう、自分 の本心なのかもしれないし、七花を自由にするためなのかもしれないし、でも嘘だって言って、もうその気持ちも全部駒だと、
うん、
自分の感情も、
あの行動も全て駒なんだ、
全て駒だと、
リズメでやったことなんだって言うんだよね、うん、あのシーンってやっぱなすげえこと言ってるなと思ってて、うん、であのあれがまたね、トガメのあの十字の目をしてる回で言うんですよね。
うん、
あの十字の目ってのが、まあ、ずっと気になってて、あれって作詞をしてる時の目なんですよね。
うん、そう、策を練ってる時とか、
ああ、策を実行してる時の目なんですよ。
そうそうそう、
で、その前に少し黙ってって言うんですよね、トガメが。うん、だからあれは本心じゃなくて、一か、うん、七かをこの後自由に生き下げるための奇策なんじゃないかって思わせるんですよね、うん、見てるとね。
まあそれしかないとは思いますよ。
でも西尾維新だぜ、西尾維新だぜ、そんなこと言うのかな、どうなんだろうっていうのがすげえ疑問に思っちゃったとこなんだよね。だから、
う
ん、あのそれが面白いんだよね、前半のあそこの末後の言葉って、
うん、でもなんかその演出もすごくその美しくて、
うん、
もう綺麗でとかじゃない、美しくて、
うん、夕日からこう2人の中に入っていく中、
そうでね、あの真っ白な蛇がずっとトガメの影に絡まっていって、
あの蛇は何だったんだろうっていう、
そう、あもう死ぬんだなっていうのは分かってるんだけど、
うん、
なんかもうそこに至るまでの
その
描写、
うん、久しぶりに見たなと思って、
うん、
あのトガメの手がパタンって落ちて死ぬって、うん、ベタはまあベタなんですよ、
うん、
よくある演出じゃないですか、うん、刑事ドラマとかでもよくやりやすいので、うん、こんなにこのシーンで泣けるんだって思ったのは、
あのね、もうね、あれ泣かなかった人間じゃない、
うん、いやあれ最初見た時は本当悲しかったな、
あ、ね、冷たい目で見ればもう死ぬ間際なのによく喋るなとか言う人もいるけれども、
いや
でもね、あれはね、
しかも円門左衛門がさ、松本の言葉から
そうわざと急所を
外したっていうじゃないですか、
さあなんて言って死ぬのかなって言って、なんかもうなんか
もうペンギンの時もやってる、ね、手なので、
あの、うん、なんと言って死ぬのかっていうのは、やっぱそう円門左衛門の決め台詞じゃないけど、
うん、
もうなんか結局そのすごくもう私は女なので愛しい思いを伝え切ってしまうと束縛してしまうから、うん、それを嘘だって言って冷たく突き放そうとするけど、でもこんなひどい死んでも仕方ないようなどうしようもない女だけれども、
うん、
それでもお前にお主に惚れてもよいかっていうのが最後の言葉。でそれに対して何か七花が返事をしてるんだけど、そこは音が入らない。
まあちょっと入ってた。
ちょっと入ってた。
ちょっとだけ入った。あれね、かなり音声を大きくしたら。
本当に。
ちょっとだけ入った。ただ、
なんか言ってる？
なんか言ってる。
聞き取れはしない。
判断の難しいところだな。当たり前だよって、当たり前だろって言ってるように僕は聞こえた。
そっか。
うん。で、そっからのクライマックスですよ。
そう。あのね、もうね、なんかね、本当にね、辛かった。で、なんか、その後しばらく無音でその七花の後ろ姿が映って、うん、抱きしめるのかなとか、
うん、
泣き崩れるのかなとか言ってもそうじゃん、ただ手を取ってその手をほっぺたに押し当ててっていう、うん、もうね無理でしたね、
うん、でそこで CM が入るんですよね、
そう、そこで CM が入るわけですで、なんかその時にそのずっと細谷さんと田村さん、
うん、
隣同士で
アフレコをしたんだ
よね。アフレコをして
たのが。これ、あの、コメンタリーの話だよね。
かな、うん、
いや、それ僕も聞いたんで、コメンタリーの話だと思う、うん。でね、細谷さんが言ったのか、スタッフさん、あ、細谷さん
が。細谷さんだと思う。
細谷さんが言ったのか。で、うん、そこまでずっと田村さんがついて、ブースの中に、要は二人一緒にいて、
うん、
同じね、あの、時をいたんだけれども、
う
ん、そこで田村さん、ブースの外に出ちゃったんだよね。
そう、
で、
もういないから。
一人ポツンと残されて、
うん、
あ、本当にここからは一人でやらなきゃいけないんだって言ったのは、そう、コメンタリーで聞いて、ああ。
そう、それですごく印象的なエピソードでしたよ。うん、ずっとトガメは一緒にいて、トガメがいるから俺がいる。
うん、
トガメのために戦うって言ってた七花が、うん、本当にポンって一人で放り出された感っていうのは、すごくそこに寂しかったし、
うん、
なんかもう欠けてしまったような欠落が あってみたいな、う
ん、しかもさそこからさ、うん、最終回後半の声優さんたちってさ、うん、新キャストなわけですよあの将軍のね尾張将軍の11人称がいるわけじゃないですか。だから今までいたキャストではないわけですよ、うん、まあ右衛門左衛門の、うん、あのコリキさんはいたあの
ね、
リキアさんはね、うん、いたとしても、でも、半分以上新キャストなわけですよ。うん、で、まあ、ひてひめもいるか。
うん、
でも、新キャストがいるわけだから、うん、結構あのポツン感は、うん、あ、一人なんだっていうのはね、本当に、そのブースの情景が本当に目に浮かぶような話ですよね。
そうそうそう、はぁーってなって、まあ、すごく印象的でしたけども、うん、ね、そこからの、七花の、なんていうんでしょうね。もうね、私も本当にあの最終回の七花のね、かっこよさっていうか、かっこよさっていうかもう。
あの、巨刀、ヤスリが完成したんだよね。
うん。うん、結局、刀を破壊してもいいじゃないけど。
トガメの言うことをもう聞く必要は俺はないんだっていう。
何も制御がない。
そう。吹っ切れて、で、めんどくせえなって言葉も言うんだよね。
久しぶりにね。
そう、最初の頃で言ってためんどくせえなって言葉を言うんだよね。
うん、
で、要はもう。
面倒だっていう。
そう、何も縛られてない巨刀流がいかに強いかっていうのが、この残りの30分間。
うん、もうね。
もう後半でガッと語られるんだよね。
あのね、ガラッと変わるんですよ、七花の雰囲気が。
変わったね。まあ、服装も変わるんだよね。
うん、
半分トガメみたいな。
あ、ね、あれトガメの服なん
だよね。
ですよね。
うん。
そう、トガメの帯にしてたやつを首に巻いて、で、上に着てた羽織を羽織って、多分あれトガメ、っていうか、あれですよ、ウィキペディアに書いてあったけど、血染めのトガメの服。
ああ、血染めなんだ、赤。
そうそうそう。
あれ、まあ、どっか、最初、2話かなの時に服屋で、うん物を買ったじゃないですか、うんうん、あそこで買った服なのかなと思って見たんだけど、
うん、血に染まったトガメの衣装なんですって。
あで、ま、腰にはねトガメの髪も入って
遺髪を ね
入ってあって、でこれから死にに行くんだ。
そうだから敵を打ちに来たんだろうって言うけど死にに来たんだっていう、うん、
で俺を殺せるのは右衛門左衛門を置いていないって言うんだよね、うん、
でもうそこでその柳将軍家の十一人称っていうのが、もう次々今までに集めた変態刀を持って出てくるんだけども。
まあ、将軍守るために、
そうそうそう。
出てくるんだけれども。
うん、そうそう。出てくるんだけれども。
まあ、巨刀流強い。
一本ずつ。
破壊していくっていう。
そう、ガッツンガッツン破壊して。忍者じゃじゃ丸くんみたいに。どんどん。
まあでも、警戒的にはそんな感じだよね。
うん。で、なんかあれもやっぱり一戦一戦すごく原作の描写があったのを、うん、上津さんがああいう形にしたらしいんですよ。
ああ
って。
いや、でもよく考えられてるんですよね、もう本当に。今までアニメでやってきたシーンだったり、うん、見たシーンをあの人まで、解決していく。
そう、もう一瞬一戦がすごく短い、スパンって
出てくるんだけど。もう30秒あるかないかぐらいの、ポンポンポンってテンポよくいく。
だって登場人物の名前なんか字幕でしか出てこないですよ、パンって。
あと喋るかな何々って、うん。それぐらいかな。で、うん、方の名前言って、突撃していくみたいな。
うん。でもその一本一本を。
カンナは、なんだっけ、背負いのあれで。
破壊するし。もう一個一個言ってたらあれですけどね、もうそれまでは抑えてたものを全部駆使して、う
ん、自分を傷つけなくていいし、トカミ守んなくていいし、刀を破壊しなくていいって、うん、この3つの リミッターが外れただけで、うん、あんなに巨刀流は強いのかっていうのを、うん、
強い強い
圧倒していくわけですよね、
うんうん、でも完全に細谷さんのセリフ回しが違うんですよ、今までと。
違うね、うん、
もう私そこで鳥肌立ちましたもん、初めて見た時は。あれは立ったわ、
うん
うん、もう人が変わったみたいな。
変わったんですよ、あそこで。
うん。うん、まあ、すごいなっていう、うん。この人すごいっていうのが、もうその時に刷り込まれたんですよね。細谷義正っていう声優さんの演技ってすごいっていうのが。
あそこで刷り込まれた、確かにね。
うん。で、もう、それからどっから私細谷さんのファンなのか分かんないですけど、刀語りはもう本当にものすごく大きいですね、
う
ん、
そうだね、あれは大きいかな、うんうん、
でも11新章だっけ、
うん、11人称、うん、
そう11人称をずっと順番に倒していって、 一人だけギャグみたいのがいましたけど。
ああ、正当測りかな。
正当測り。これどうやって使ったらいいかさすがに分かんないですけど、とりあえず投げてみれば、みたいな。
で、それ蹴り返すってね。そう。ガーン
って。ふにゃって言って、一人だけ死んでないみたいな。
あれ死んでないのかな、
あれ生き残ってますよ。
生き残ってます
。あいつだけ生き残ってる。脳
震盪でなんかね、死んでそうなんだけれども、大丈夫かなって思いながら見てる
んだけど。早見沙織さんでしたけど、生きてます。
そう。で、それこそクライマックスの遠藤獣との。
激しかった。
エモン・ザエモンとの、クライマックスですよ、もう。
いやー。